今日はマタイの福音書12章の1節から8節までなんですけれども、そこの細かな内容以上にこの安息日、安息日とも読むことがありますが、それがどのような起源から始まったのか、どんな意味があるのか、当然そういうことがこれ前提になって背景にあるわけですね。ユダヤ人にとってはこんなことは当然知ってたわけです。でも我々日本人はほとんど知らないはずです。クリスト教、キリストを信じた人でも安息日と起源とその本当意義はどこにあるんだろうか、どこに書いてあるのかなんていうことになると、少し詳しくということになると、旧約聖書のことでもあるので十分に答えられないということも多いかと思うんですね。そういうことで、これをずっとこうで、安息日、どんな何が起源か、どんな意味があるのか、それを置いてですね、ここだけを言ってもあんまりわからない、意味がないわけですね。そこで今日は、安息日にここのところは麦畑を通ったらお腹が空いたから麦の方を摘んだと、パリサイ派の人がそれを見て、見よと、日本語でこういうご覧なさいと非常にこう問い詰めるつもりで言ってるから、見ろという感じでしょうね。あなたってお前の弟子は安息にしたことをしてるじゃないかという感じで言ったわけで、英語とか外国語であればみんな言うなんて済むんですね。言うにあたることは言うで済みますが、日本語は訳する人によって訳語が違ってくることが多いですね。見てみろ、お前の弟子は人はいかんこと一人じゃないかとかいうふうにしてですね、どうして教えるのか、どうして禁じないのかというふうに質問するという感じになる。これは持った後に本当に殺そうとまで考えるわけだから、そんな丁寧にとても言ったようには思われないところですが、だこれもう説明がないと、初めて読んだら他人の畑に入って麦をと勝手に食べてからいけないのかということではなくって、それやったら安息日にでない時にしてもいいとかいうことになって分からなくなりますね。これはもう旧約聖書にも書いてあるけれども、一切のこと収穫してもいけないですから、昔は手で収穫をすると、今のように機械でずっと取っていくということではなかったわけですね。全て人間構わない、そういった簡単な道具で収穫をしていく。そういうことで麦の方を摘んで、それがなんとですね、この収穫の作業だ、仕事だというふうになってですね、安息日にそういう収穫をしてはいけないということをしているという、そういう意味で言われたわけですね。そのぐらいですね、あらゆる仕事を禁じる。これは私が17年ほど前にイスラエルに行った時、エレベーターですらもうエレベーターを押す仕事もしないように、土曜日の安息日は自動的に乗ったら動くようになるとか、押すこともしないとかいうふうにですね、そんなふうにまでして徹底しておった。もうみんな店がシャッターを下ろしてしまっているわけですね。で、同じエルサレムである領域を越えたらイスラムの人たちの領域になるわけです。そしたらそこでは車が動いてですね、動物も動いて、みんなこう同じように仕事をしてる。目に見えない教会やと、そこから違ったら、そのことは日本でおったらとても信じがたいようなことです。エルサレムってのはそういうふうに完全にユダヤ人ばっかりおんではないんですね。イスラムの人たちの聖地でもある、聖地でもあるわけです。そういうことでですね、この安息日っていうのは非常に厳しく守るっていうことがずっと続いてきた。モーセが受け取って3000年以上ですね、3000何百年も。いかがそれぐらいユダヤ人にとって非常に重要なことなんですね。まあ適当に都合がいい時に守ろうかっていうふうなことでは全くなくて、ですとそれが守ってきたからこそユダヤ人の歴史はまあ続いてきたというくらいなんですね。はい。それはそういうことで、今日のユダヤ人にとっても極めて重要なものになっているわけです。 で、そういうことだからその出発点は一体何なのかということをですね、それとキリスト教、私たちのつながりということを今日のところからも考えるということです。そこでこの安息日の出発点、一番初めの記述はどこにあったかと、これは少し、まあ、聖書を学び始めた人はこれはまあ思いつくだろうと思います。これも非常に重要なからこそ、だからこそまた非常に歴史的にも重要とされてきたわけですが、聖書の一番初めから書いてある創世記です。創世記の2章にですね、2章の1節、この創世記の2章をキリストを信じてから読んだことないとかいう人もまずいないわけですね。誰でも初めの方は読むわけで、そしたら天地万物が作られた、万物章、この万物と訳された言葉は別のところでは万軍と訳されてるんですね。万章、あの象の地位ですね、全てという意味で、それに使われます。実際に、その言葉はここに万物とか万象とか万軍とかいろいろに訳される言葉です。この場合では全てのもの。そしてここでですね、第7の日に全ての創造の技を終わったって言うんです。そして第7の日に自分の創造する仕事を終わって安息をしたと。で、仕事を離れて安息をされたから第7の日を、特にこのように祝福して聖別したと。ここがまあ起源になっているんですね。この中にさまざまな意味がこの簡単な記述にこもっているわけです。私が初めて昔読んだときにちょっと不思議に思ったんですね。神は全能であるから休みなんか必要ない。わざわざどうしてですね、わざわざ7日に休んだ休んだって繰り返して書いてあるんだろうかと。人間はそれは疲れるですよね。だから休みが必要な。でもわかる。けど神様になんで休みが必要なんだろうかと。万事をですね、信仰を持つ前からいわゆる学生運動っていったようなものは徹底して議論するんですね。ああ言えばこういう、こう言えばこういう、すぐに対立する考え方、そうしたことをパッと出すっていう、そういう長時間の議論になるわけです。ある問題、そういうことが修正と一つになっておったこともあり、一つ一つですね、自分なりにどうして書いてあるんだろうかっていうことを絶えず思いながら読んでいったですね、初めの頃も、まあ、現在でもある意味そうですけども、書いてあることそのまま読むだけだったら簡単。今言ったようにひとたびですね、理由、なんで神様全能で休みは必要ないのに休んだんだろうか、休みした、安息を取る必要がないわけです。ここにですね、そういうことから裏返しますと、この第7期の安息ということは非常に重要な意味を持っている。人間にとっても誰がやっても仕事は大事だと。でも休みじゃまあまあどうでもいいと。寝転んでおろうが、テレビを見ようが、飲み食いに行こうが、どうでもいいっていう感じですね。仕事をしている日が大事だと。ところが聖書ではですね、この安息の日のことをわざわざ特に、聖別した、祝福したとまで書いてある。こういうふうに最初からこの安息の日ということを特別な意味のあるものとして書いてあるわけです。で、この、そういう意味で、この二つの言葉が大事になってくるわけですね、一層。祝福した、聖としたという意味なんです。カーダシというヘブライ語。聖としたということは、聖なる聖なるって言いますね。それをここでは、分けるという意味が本来元にあるんですね、聖というのは。これは新約の時から繰り返し言ってきたことです。 聖と、聖っていう言葉は以前の訳ではコリントにある聖徒たちにっていうふうにですね、あの手紙なんかの書き出しに聖徒と訳されとった。徒っていうのは人々ということですね。だから聖なる人々というと簡単には聖人というふうになるわけです。だからコリントにある聖人たちにはいうようなことだったら本来の意味とは全く違ってくるわけです。それに訳の言葉、日本語が適切に表せないということがよくあるわけです。コリントにしてもどこにしても信仰はまだまだであって、信仰持ったすぐです。信仰50年持っても本当になかなか神様の道を歩めないって、本当に私でも痛切に感じるわけですから、信仰を持ったすが聖人なんてなるはずがないわけです。だからどう見てもこの聖徒なんていう訳もおかしいっていう感じもしてたわけですね。でこれ要するに何がどんな意味かと、分けられた人々って意味です。神様のために聖っていうのはそういう意味なんですね。聖の漢字はですね、中国語の漢字をもらっただけです。中国語では聖人というと歴史の中で数える人しかいないですね。そんなことをイメージする。日本でも親鸞聖人、聖人、聖人と言いましたりしますね。上の人と書いてある聖人、聖人君子といったら極めて稀なような人を言うわけですから、そのような人をイメージすると全く違うわけです。信じたばかりの人がそんな完全な人間になるはずがない。それで、それは神様によって分けられた人という意味ですね。本来カーダシというこのヘブライ語は元にあります。ヘブライ語、このヘブライ語っていうものはセパレート、セットアパート、分けると。ですからここもこれははっきりさせるために聖としたというふうに終わるんです。聖で分けたと、聖、要するに分けるという意味があるということを生かそうとしたわけです。この安息の日を特別に分けた日なんだと、単に分け取るだけじゃなくてそれを祝福をしたというわけです。こういうことでこの安息日っていうものは創造の働きと同じようにですね、あるいは第六日第五日なんていうのは特別に祝福したとか書いてないということはですね、ある意味ではそうした以上にここに特別な意味を込めて置かれているということなんです。人間が疲れたから休もうかっていう、そういう意味でないんですね。特別に分けて祝福をする日として定めた。それがずっと続く。この聖書っていう本は非常に不思議な本です。何千年も前に書かれたものではなく現在も生きておるということですね。で、こういう重要な記事がありますね。まずそういうことで私たちはこの安息日の記事が不思議な書き方をしていると。休みであるの特別なように書かれてある。神様休む必要がないのに休んだと書いてあって、それは祝福するので分けて特別な人を置くためだったんです。で、人類の歴史にそれを刻み込むためだったというわけですね。それで次に出てくるのはこれまた非常に重要なこととして、人類は永遠に守るべき、あるいはその標準、道としてですね、永遠に続く大事なこととして神様からのいわば党の言葉が与えられた。十戒というのはこれ仏教なんですね。戒というのは仏教が当時適当な訳がなかったから仏教で使われている、孫悟空に出てくる八つの戒め、八戒とか何とか戒め、戒名っていうのがありますね。こういうことみんな仏教から来てるわけです。戒、これは仏教の新しい戒めをって、これからは世俗とは違って仏教の教え、戒めに従って新しく生きる、そのための名を授けようということなんです。戒名っていうのはキリスト教のいわば洗礼のことからどうも影響を受け取るやと言われているわけですね。だから真理から与えるものとは全くなかったわけですけど、全く根本から違ってしまっているわけです。新しい生き方の戒をもらってつける名前、生きている時の名前、まあ、そんなところにも 回っていうのが出てくるように、8回とか今言ってるんですね。それで最初に日本語の訳の前に中国語の訳が出たから唐の神の言葉を10回と訳したわけです。から英語では10コマンドメントですから、唐の神様からの命令で、それをどういうふうに書いてあったかをもう一度この時に見ていきたいと思いますが、これは二十章ですね。出エジプト記の二十章も、126ページ。ここもなんとなくですね、読んでいくと気づかないかもわからないけれども、安息日の規定のところは、5節から11節まで書いてある。十回の中で、いわば一番なんか詳しく書いてある。ですね。ここもちょっと意外なことです。安息日を心に留めて、ここでも聖として分けようという意味なんです。6日の間は働けと。とか、7日目は安息だから、どんな仕事もするなと。ここで、息子も娘も、奴隷も、家畜もまで、みんな起立してる。よそから旅であって、何らかの事情で逃げてきたとか、仮にユダ、イスラエルの国におる人たちにもみんな当てはまると言うんです。だからこれは単にユダヤ人だけのこととしては、書いてないとわかります。地位の高い人から低い、一番低い奴隷のようなもの、他国から来たこんな安息日は関係ないです。みんなに当てはまる。そういう意味で人類全体に当てはまるということがここで暗示されているわけですが、そしてここでもですね、天地を創造して7日目に休んだ。そしてここではこれだけではあんまり気づきにくい表現、休んだ、休む必要があるのかなんて、そんなことは普通はあまり思わないと思いますが、そこを祝福して分けたと、聖として分けるって意味ですね、今言って。特別の人分けたんだと。まあ、こういうふうに、十回、唐の神のことの中でも特に詳しく書いてあります。みんなにあった。これは現在でもですね、仮の働き、パート、派遣とかいう人だったら、正規の人と違って、で非常にこう休みもないとかですね、今でもたくさんそういうことがある。夜通しずっと働かないかんとか、もう本当に休みが取らせてもらえないとか言って、たくさん日本にもあります。この休みはこんなはるかに昔なのに、奴隷から地位の高い人低い人女からみんな同じだって言うんです。このように労働ということに対しても非常に鋭く見てですね、人間に必要なことをこんなところにも書いてあるんですね。安息日って非常に宗教的な妙に見えるけど、一方で非常に社会的な、そうした内容を持っているということはここでもわかります。それから、次は、出エジプトの31章ですね。31章。の14、まあ13からです。31章の13から、主はモーセに言われた。あなたはイスラエルの人々にこう言えと。あなたたちは私の安息日を守れと。それはいよいよ永遠に私とあなたたちの印であり、私があなたたちを聖と分ける、特別に分けたその主であることを知るためのものであると。 ここでその理由、大事な理由の一つがここにも書いてありますね。安息日を守るということは、神様が私たちを聖と分けてくれたってこと、絶えず新たに知る。そういうことがなかったら忘れてしまう。私たちを分けてください、特別に。どんなに罪深いものであっても、なかなかですね、正しい道に従えない、毎日従えない、それでもなお不思議と分けてくださったと。特別に何の理由かわからない。どうして他の人がもっとこう優しそうな人が分けられてない、キリストのこと全然知らとしないのに、なぜ私が知ったのかわからない、ね、神様のいわばお考えで選んでくださって分けてくださったわけです。それを常に改めて知るために安息日があるんだと。そういうふうにここでもいくつかの大切な理由の中の一つが書かれてあるわけです。確かに安息日、こうした神様の特別にこの世の仕事と分けてするものを全く守らない、関係ないとしたら、だんだんと神様を忘れていくはずです。こういうふうに集まらない。で、人間の集まりは集まる。そういうことを続けたら必ずそれを信じていることは弱っていくの。これもはっきりしていることですね。それが祝福を受けないということになっていくわけです。そしてここでは驚くほど厳しいことだと。安息日を守れ、それはあなたたちにとって聖なる、それが汚しいものは死刑だって言うんです。この本当に驚くようなぐらい厳しいことですね。これを繰り返してあります。7日目は死の聖なる最も厳粛な安息だから、誰でも安息に仕事をしても必ず死刑だなんて、しかも永遠だ永遠だっていうことが16、17に書いてあります。こういう表現の中にも、この安息日っていうものは非常に重要なものであった。だからこそ今日でも今でも守っているわけですね、ユダヤ人も。あまりに厳しい表現なので本当に驚かされるほどですが、今さっきも言ったように、このような厳しい戒めがあったればこそ、遠い捕囚の地にあっても安息日を守って、そしてユダヤ人が解体バラバラになってしまわなかった、滅びなかったという、そういうことを支えたものはこういうことだったんですね。それから次は、そのモーセが受けた神からの命を再び言うと。そういう意味で、命令を再び申すで新命記と、こういうわけのわからないような名前ですね。これも中国からもらったからです。新命記やって、どうしてこんな名前がついたのかっていうことも、なんか全く馴染めないなと初めの頃ずっと思ってます。新命記、申告とか申すというですね。それから命記と、これは今言ったように神様からの命令、御言葉をもう一度申す。デュートロノミーって英語ではデューテロン、2回デュートロっていうのは、そういうことで新命記はモーセが受けた神の言葉を再度書いてあるという形になっているわけですね。そこではどこに書いてあるか、これは五章、新命記の五章というところを見てください。289ですね。五章の12節からです。五章の十二節から見ますと、安息日を守ってこれを聖として分けなさいというわけですね。ヘブライ語でカーダシっていう言葉なんですね。カーダシ、分ける。そして6日働いて仕事をし、7日目は安息だからどんな仕事をするなと。ここでもう一度、息子娘奴隷牛やロバ、動物までも同じ、外国人までも同じように休ませる。こういうことはですね、 ずっと本来考えられないことですね。奴隷に休みを与えるなんて。だって普通の人でも昔は近年のような科学技術の発達した時代ではなくて、昔はほとんどの人が農業が圧倒的に多かったわけです。農業、漁業、それから山で、林業。農業、漁業、林業っていうのは圧倒的に数から多かったわけですね。そしたら一日中、毎日毎日晴れておったら働かないと、この雨が降ったりしたらできないわけです。ある時に休もうと、なんてこういう考え方だから全く生まれなかったわけ、他の国々では。それをですね、ここに人間も奴隷も動物もみんな休ますよという、この世界で例のない発想だったわけですね。それからもう一つ重要なことが、ここに重要な理由を書いてあります。それが15節ですね。あなたはかつて奴隷であったのに、神が力ある御手と身腕を伸ばしてあなたを導き出されたことを思い起こす。そのためにここではっきり書いてあります。主は安息日を守るように。これは現代の私たちで言えば、当然罪、この世の汚れたもの、それにわからないぐらい縛られとった霊的な奴隷になっていた。そこから神様の大いなる手で導き出されて、神様を知らされた。だからそれを絶えず思い起こすため、思い起こすため、これは日本語ではここに後になってきますが、これは最初に15節思い起こせ、次のことっていうふうになったんですね。まず文の初めに思い起こせ、あなたはかつて奴隷だっただろうと、そのために安息日の規定があるんだ。私たちがあの神様を知らない時のことを思い起こしたら、今は知ってる、その神様のことを忘れないためにも、そして神様から新しい力と導く受けるためにも、安息日を神様が作ったんだっていうんですね。このことも確かに、神様のために一日を捧げるという気持ち全くなかったら、普通と同じように遊んだり飲んだり仕事をしてたら、そのことを忘れていくわけですね。神様からも離れていく。それに奴隷であった、これは新約でも罪の奴隷ですね。罪の奴隷、そこから解放してくださったのだことを思い起こせ、思い起こし、英語ではリメンバー、覚えておくということと思い出すということ同じ言葉ですね。新約聖書の中にもRemember Jesus Christ、 Remember Jesus Christ というのがあります。イエス・キリストのことを思い起こせ、覚えておきなさい、いわゆる合言葉のようにですね。ここでもそうです。思い起こせというのが先にあるわけです。ザカルということはですね、ザカリアとかゼカリアとかに出てきますが、はい、こういうふうに、ここでだからこそ奴隷たちも同じように休ませるんだと、そういう意味もあるわけですね。自分たちも奴隷だった、でもそこから導き出されたことを絶えず覚えておくため、それからですね、次に預言書として特に重要なイザヤ書ではどう書いてあるかということです。イザヤ書では56章、イザヤ書では56章の、2節から書いてあります。1153ページ、イザヤ書の56章の2節から1153ページの2節。ここで、 いかに幸いなことか、いわゆるアシュレイという言葉がここにも出てきますが、特に安息日を守り、それを汚すことのないと書いてあって、次のところ4節からずっと、宦官、これは王とかの宮廷、王宮などに勤めるために女性と関係をして子供を生まれたりしないことのために生殖能力を奪った男の人ですね、奪われた、そういう人が、そういう人間としては欠陥、欠けておる人間だとされておったけれども、そんな人でもですね、安息日を常に守り、そしたらするなら彼ら、そんな人のためにみんなまともな人間でないとされた人であっても関係なく永遠のな良きものを与えてあげると。で、決して消えない。あと6節もですね、主のもとに集ってきた異邦人が主に仕え、主の名を愛し、しもべとなり、安息日を守り、汚さなかったなら、そしたら祈りの家の喜びの家に連なることを許す。ここの文脈で、この七節の最後、私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれるということを、イエス様がですね、神殿で商売をして、から儲けようとしていると、パッと全部覆されたりして、驚くような激しい態度で示されましたが、その時に、神殿は祈りの家と書いてあるのに、あなた、お前たちはですね、強盗の家にしてしまったと。強盗の巣にしてしまったと。ここのところを引用されたりしたぐらいです。イエス様は旧約聖書も縦横無尽にですね、家で持ってたわけじゃないんですね。だからパッとこういうふうに言われた。こういう、神と同じ力を与えられておったか、旧約聖書、どこでも瞬時に思い起こすことができたようです。はい。こんなふうに、イザヤ書でも、書かれている。もう一つ、イザヤ書に並んで重要なエレミア。エレミア書は17章です。エレミアの17章。の、19節。17章の19節、1210ページ。ですね。19節から終わりまで書いてあります。22節の終わり、安息日を聖とし合うと、あなたたちに私はですね、先祖に命じたけど彼らは聞かなかった、従わなかったと。そういったこともあって滅ぼされていったんだと、そういった文脈で言おうとしているわけですね。この項目の終わり27、もしあなたたちが私に聞かず、安息日を性別知らず、安息日に身を運んで門を入ったりするなら、エルサレムの門に火を放つ、どうこう。これはバビロンから攻めてきて実際にこういうことが起こったわけですね。そういったことを、これを安息日を守らない、その他の神の言葉を守らない、そういうことからこのような結果に立ち至ったんだと言おうとしているわけです。からもう一つ、イザヤ、エレミアと並んで三大大きな預言者の一つ、エゼキエルですね。エゼキエル書の20章です。20章の12節、1324ページですね。20章の12節から、 12節からずっとですね、ここもかなり詳しくですね、安息日のことを、26節まで書いてあります。エゼキエル書20章の12節から。私は彼らに安息日を与えたと。これは神様からくださったもの、とても深い意味がある大切なものをくださったものだと。なかなかあんまりですね、この主の日、今の私たちにとっては主の日ですけど、これは毎回毎回神様今日もくださったと、そういう感じで受け止めてるだろうかということを思わされるわけですね。それは神様と信じる人との間の印となって、私が信じる人を聖とする分ける、常に分けてくださった、神の国のために分けてくださったことを常に改めて知るために安息日を与える。単なるだから休みでないわけですね。単に仕事を休む休憩するのではないわけです。神様を改めて知ると。ところがその大事な安息日を怪我して、全く偶像崇拝をしたり、全く忘れて普通の仕事ばっかりしたというわけです。だからそれが原因で13節、荒野でその裁きとして滅ぼし尽くそうとしたとまで書いてあります。ですね、15節、荒野で父と蜜の流れる地に、最も良い地に導けることをしない。それはどうしてかというと、安息日を怪我したからだと。偶像に惹かれた。神様以外のものに惹かれて、この聖なる安息の日をそちらの方に使った、捧げたと。でもそれでも憐れんで、滅ぼし尽くすことはしなかった。さまざまな裁きを与えたけれども。で、再度また18節以降にあるように、私はお前たちの神である、主であると。ここで主と訳されているのがヤハウェですね。エロヒーム、神であり、ヤハウェであると。私の掟に従っていきなさいと言ったのに、そして安息日も聖別して印として、その日によって神を知りなさいと言ったのに背き続けたと。そういったことでですね、エゼキエル書にもこれはユダの国が滅ぼされた、そしてたくさんの人たちが死んで、またたくさんの人が遠いバビロの国捕囚として連れて行かれた、その捕囚の地で神の言葉を受けて書いたのがエゼキエルなんですね。どうしてこんなことになったのか。それはここに一つにある神の様々の戒めに背いたということがあるけど、こんなふうに特に安息日を守らなかったということも非常に重要なこととして書かれているのがわかります。こんなふうにですね、これはまだ他にもいろいろありますが、重要な点、創世記、出エジプト記、新命記から、イザヤ書、エレミア書、エゼキエル書、最も重要な旧約聖書にみんな非常に強調して書いてあるぐらい大事なことだということなんです。その大きなですね、流れというものを受けて、そして新約の新しい時代になったわけですね。新約になってその重要性は変わったのかということです。で、これは今日のところの最後、マタイの12章 人の子という表現、私たちはなんとなく不可解ですね。イエス様が自分の子と人の子という表現で言う。これは神の子である、神と同じでお方であるとともに、人間と同じような苦しみ、悲しみ、それも持っておられた。この不思議な神であり人であるということを表すために、人の子という表現もあえて用いられていますが、ご自分のことですね。この安息日の主の主なのであると言ってですね、安息日どうでもいいことで全く言ってないわけですね。これは非常に形式的になって、お腹が空いている、その後もところにあるように、穴に落ちた、あるいは病気で非常に苦しんでいる人もほっとけと、安息日とはこんなことする必要はないと、非常に形だけになった極端な特別な場合を、このようにそこまで形だけになったものをこういうふうに傾向しているのであって、安息日をどうでもしてもいいということは一切言っていないわけです。人の子が、キリストが安息日の主となるというふうにするのが本当の聖書を守ることなんだと言おうとしているわけです。それが一番形に現れたのが、こういうふうに集まる、主のために主を、ここの場合はキリストが主としてここに来られる、それを礼拝し、そのここにおられるキリストに会うために集まる、そのキリストのことを受けるために来る。まさにこういった集まりっていうのは、人の子キリストを主としておるわけですね。目に見える形でこの人の子キリスト、安息日、今の私たちにとってこの日曜礼拝ですけど、それを主とするために、このために集まっているわけです。まあ、そういうふうに、だから非常に苦しい状態の人、今言ったように病気の人、その今助けなかったらどうなるか、そういった安息にほっとけることではなくって、やっぱりキリストの愛を考えたらそういうところだと言ってすると、まあ、そういったことを当然この次の箇所も含んでるわけですけれども、その特別な場合を言っています。いつでも何でもですね、ちょっと普通の仕事があるから休んでも構いませんと、それは神様のお心に添いますよ、そんなことは決して言っていないということですね。私たちは覚えておかないといけないので、それを、だから安息日、これがあるから他のものを変えようと、他の仕事が来るから安息日を変えるんじゃなくて、これは逆なんですよね。ちょうど憲法9条の問題もそうです。あれ、北朝鮮が来る、アメリカの核の傘ももらってる、だから変えよう変えようじゃなくて、まず憲法9条を守ろうと、そうしたらアメリカの核がなくなったらなくて、平和、徹底して平和の主義をやって、良いことを次々他のいろんな国に派遣する、その平和を徹底した戦略である、本来はこういうことの方が一番安全なわけです。ですよね。周りの国が軍備を持ってる、軍備を持ってる、それに押されて憲法を変えるんではなくて、まず憲法の精神、聖書的精神ですよね。あれだけの人殺しをたくさんやった日本が、その結果ああいう給料を与えられたんだから、それを持って、それを矛盾するやんとは覗いたらいいわけです。ああいう脅迫に、で、まあ、ナイフで脅迫するんですね。核あるぞ、核あるぞ、またこっちも核あるぞ、ナイフでこっちも脅かし合うという、キリがないですよね。その挙句には誰かが暴発やったら、もう本当に、何年も前から北朝鮮は、日本の一番弱点は、原子力発電、原発だと、そこに打ち込んだら、広島原爆、比較になるほど防弾放射が出るんですね。ですか、標準的な原発、1年間運転したら、広島原発に1000倍ほどの放射がバーッと出ると。広島原発に、ああいうふうに原爆の場合は、莫大な空気飛び散ったんで、ものすごい熱のため。だから、まあ、すぐに、時期に生活できるようになった。でも、チェルノブイリでも分かるように、あるいは、残った、溶融したものは、10万年も管理がいる。管理がいるんですね、調べて。支配をしないと。そういうものがいっぱいあるんだから、そこに打ち込まれたら、日本は住めなくなっていく。その危険性を増大させるわけですね。日本が核を持つだとか。そんなことを言ってた。だからそういうふうに、まず基本原則を抑えて、それに相手のものをのけていくと、少し。まず基本をしっかり。その発想はこういう時に非常に大事なわけなんですけれども、こういった安息日のこと、本来はですね、他にも日曜日用事がある。 まず用事ほな、まあ、先に用事せんして。で、安息日はほな、二の次、三の次に、暇な時にしようか。それはこの聖書的精神に合わないわけです。だから、これは私がそうしろと言ったって、これは意味がない。これは聖書的精神を、御言葉を私が取り継いでるだけです。だから、神の聖書をこういうふうに紹介したわけです。だから、各人の人がですね、それをどのように受け止めるか。それは各人の問題ですね。ですから、まず聖書を見る。他の人が、いや、こんな守らんでいいんやと。一人で守っとったらいいんだ。それは人間の意見なんです。神の言葉って関係ないわけですね。私たちが本当に永遠の真理として聞くべきは、こうした人間の意見や考え、学者でもこんなこと言う人おるかもしれんけども、実際学者でも私では知って、聖書学者ではないが、日曜日で参加しないと。そういうこともあるわけです。当時も律法学者といって、聖書を詳しく研究した人が帰ってイエスを受け入れずり、妬んだりして迫害をして、したということもわかります。だから、それぞれの人はこのようにですね、まだ他にもいろいろありますが、最も重要な聖書の書物で旧約がずっと書いてある。まあ、他の仕事を休んでどれだけの損失があるかということを考えてみたらいいと思います。実際に損失がある。お金の面ではということよくある。あるいは地位。私も徹底して日曜日は学校は休むと。まあ、絶対に地位は上がらないですから。で、何を損したか。そんなことは一切損してない、私の考えでは。むしろ、神様の言葉を伝えることが一層できるようになった。なぜか、地位が高くなると、いつも学校の行事、いつも学校でずーっとおらないか。絶えず学校の行動、いっぱいいろんな人、生徒や校長とか、地位が高くなると、生徒のすべての行事全部報告。あれ認め、考えしないか。話は全部である。親の会にも参加していないから。行事やっても何でも参加しない。だからかつてこの我々の習慣におったある方が中学校の校長をされとったけれども、今、日曜日でも本当に忙しくて、だからもう家の草抜きもできない。と言われて実際そのぐらいそうだったんです。小さな田舎の学校の中学の校長になってもですね、そういうたくさんの雑がわーっと教えてくるんですね。そしてその方が実際に私も個人的に言ったことあります。私は何十年も教員していて何をしてきたんだろうか。それなりにもちろん責任ある仕事をして教育をして一生懸命されたわけです。一人一人そういう大事な仕事をしても振り返ってみる何をしてきたんだろうかと思うと実際個人的に言われたことありますが、何か深く残らないということがあるんですね。そういうふうに、この問題は現在においてもとても重要な問題なんですね。で、この神様の昔からそのように特別な思いが込められてきた日でありますので、我々もこの御言葉に従ってですよ。私が言うから、誰それが言うからじゃなくて、この御言葉に従って、ここにある人の子、キリストがこの日曜日の主であるように生活をしようと。時にはやむを得ない。職業的にはやむを得ない職業。例えば運転手とかだったら。ほら、どうしたら日曜日やる。あるいはデパートの職員とか。かつて塚本トライっていう無教会のですね、塚本トラジという人が、そういうふうにいろいろ言われてくる。私日曜日仕事があるかと。塚本が言ったのは私も50年ほど前に読んでびっくりしたけど、つまりその仕事を辞めたらいいんだと、あっさりと言ったって、と思ったんです。そのぐらい徹底したらですね、確かにもしそれで安息日を守るためにその仕事を辞めるというまで神様は必ず見られておるということ、そこまで私たちは他のことは見えてしまって、そんなん辞めたらこんな良い仕事辞めたらどうなるだろうかなと思うと、ちょっと怖くなってできないというのが普通ですが、思い切ってそれ辞めるということまで、そこまで徹底したらですね。 それは必ず、私も他の先生方攻撃されたですよ。特に障害者の学校で、休んだのきつからんと。障害者ほんとほっとくつもりかって。全校級の中で校長からもやれたことあります。それでも、旦那に言われようとも、休むと。だそうすると、伝道的には吉村さんは日曜日は必ず神様に捧げるんだということ。悪く言う人でもよく言う人でも必ずそれ頭に染み込むわけです。それでそれ以降は吉村さん日曜日行ったってもう無理なんやと。で、前にも言ったより、最後の学校で本当にもう極まったことある。代わりの人もらえ。そうしたらなんと、お産、産休をしとった女性の先生がわざわざ家でおるのに、友人から聞いたと言うてですね、わざわざそれに出てきてくれたわけです。そんなことは考えもしなかったですね。お産で休んでる先生が、私が日曜日休むからって来てくれた。もう最後の時だったんですね、私が。教員の生活の。まあそんなこともあったという。だからそういうふうにですね、伝道的にはとても意味がある。例えば皆さんがですよ。誰かを新しい人連れてこられたと。で、その人がまあ来たと、大事なんやと、日曜日。ところがその来てみたら、私を誘ってくれていないと。しますよね。またこの時いないと言ったら、あ、この日曜日とか行っても来ても来なんで、暇な時に来ていいんだということを、暗に教えてしまうわけなんです。ということですね、他者に伝えるという伝道的なことを考えたらですね、その点からも、日曜日を守るっていうことはとても重要なことになって、日曜日に来たり来なかったら、そのせっかく誘ってきた人が、あ、日曜日はそんなに大事じゃないと。他のことと同じように、気が向いたら行っていていいと思うんだということを教えるということになりますのでね。これも実際そういうことなんで、伝道的な面においてもそうなる。で、そういうさまざまな理由、家庭によって人によって健康が違う、健康とか家庭の状態が違う。例えば夫が強行に反対しているような人で、それが絶対に行くなというのを言ったらですね、さらに困難な事態になる。それはその人でないとわからない、その人だけはわかることです。ここの集会でもクリスマスの時しか参加してはいけないとか、クリスマスとイースターとか、他は一切出ていくな。だから四国集会したら参加することを夫から言えば拒まれたとかですね。そういうことを、まあそういう方からも私も直接的にお手紙とかで知らされたことがあります。いろいろな人おるから、だから表面的に、あ、この人参加しない。この人参加しないとか言って、それを裁いてはいけないというのはそこにあるわけですね。でもその精神はあくまで知っておく必要があるから、こういうふうに言ってるわけですね。神の言葉どんなふうに言ってるか。その点では、例えばイスラムはあんな悪いことをする人たちも出てきたりしますが、前にも言ったように、1日5回の礼拝をすると。仕事中であっても。前に無教会の全国市大会があった時に、エジプトに若い時に勤務していた。その時、砂漠地帯の中にですね、あるものを建設とか測量のためにそのイスラムの人たち現地人と一緒に行った。ある時間が来たらですね、その砂漠のど真ん中で車を止めて、そしてみんな一斉に礼拝を始めたんです。本当に驚かされたって。そういう熱心をキリスト者は持っているのかということを思わされたということをですね、全校集会で言われたことがあります。まあ、キリスト教からああいうふうなテロリストが出たとか、そんなことは聞いたことはないですけども、テロといえばイスラムということになってしまって、そういう良心的なイスラムの人たちは非常に困惑しているだろうと思いますが、一つのそういった点はですね、このあくまで神様のことは人間がどう言おうとそれを押しのけて守ろうとする姿勢は、私たちキリスト者も見習うということが必要だろうと思うんですね、少しなりとも。はい。そういうことで、今日もこの聖書の言葉をですね、特に今日のところと次のところが安息日のことでありますので、そうしたことを元に遡って、御言葉、神の言葉ってどう書いてあるかを 一部ですけれども参照したということです。でその続きまだこれに関してはありますので、次の時ということですね。安息日における恵みという問題ですね。そういったことを次ということです。はい、以上です。